Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
もう6月も終わりますけれども、もう梅雨明けたね。もう明けたって言ってもいいでしょう。ねえ、こんだけもうなんか40度超えた場所もあるんでしょ。もう40度とかもう軽くもう江戸っ子がさ、入る銭湯のお湯の温度ぐらいじゃないですか。ねえ、もうこれ以上暑くも寒くもなんないでほしいんですけれどもね。もうただでさえ調子悪いんですから。大体2日に1遍ぐらい調子悪い日があるんですよ。不調っていう日が、今日がまさにその不調の日なんですけどね。まだなんか、本調子じゃない感じはしますよね。まあ、元気っちゃ元気になってきてますけども、まあ、ちょっとなんかあったらすぐぶり返しますよ、そんな感じですよ。もうなんせあれですからね、今うちの部屋の天井と壁のマス目を数えてますからね、知らないうちにね、マス目でそのうち100マス計算とか始めたら末期ですからね。でも不思議なことにそれで一日過ごしちゃう私がいるんで、なんだそれするときがこうなんかかえってこうもう頭の中空っぽにできていいっていうね、気づいたらなんかぼーっとしてなんかねマス目を数えてる自分がいるんで、うちの実家畳の部屋があって、畳のこう部屋の畳のこうなんていうんですか、いぐさの一つ一つこうマスじゃないな、イグサの編み込みの数を一つずつ数えた時ありますからね、私ね、そうです、そういう人じゃないとこういう番組はできないですからね、不調の不調と悲しみを抱えながら、今日も過ごしておりますけれどもね。相変わらずね、何事もなく進んでいるので、進んでんだか進んでないんだかよくわかんないんですけど、まあ何事もなく日々が進んでいってるんで、話題という話題はないんですけども、まあ、多少こうなんかいろいろこのラジオもそうですけど、やっていくにあたってなんかこうせっかくねこう作ってるものをもう80何本か作ってるわけじゃないですか。でもう累計のお便りが500通以上来てるんですけど、言うなればこれはもう私の財産ですよ。財産と言っても過言ではないですよ。最近またなんていうんですか、サブスク課金制の音声配信アプリとはやらないんだな、あれはポッドキャストアプリですかね。で、オールナイトニッポンのサブスクみたいなの解禁されましたけれども、まあ、あれも言うなれば財産ですけど、これもまあ財産なわけですよ。まあ、価値はね、2回分の1ぐらいだと思いますけれどもね、オールナイトニッポンに比べればね、こんな。こんなんとか言うんじゃねえよ。今、いきなりでかい声出したからね、痰が喉に絡みましたからね。ちょっとカラカラってなったと思いますけれども、すげえ汚いリアルな痰の音声を聞かせてしまったと思いますけれども、まあそんな感じのラジオですから、まあそのぐらいのね差は生まれていると思いますけれども、言うなればこれも財産なわけですよ。もうこの財産っていうのはもう皆さんが寄せてくれたお便りで出来上がってるわけですよ。これお便り来てなかったら私配信しないんですから。で、この財産がね、まあ、だから言うなればですよ、あんまり聞かれてないだけのこうなんかなんていうのかな、 なんか売り物にはならないんだけれども、畑の肥料にするために一生懸命ポリバケツに溜めてる生ゴミみたいなものがあるわけじゃないですか。ね、それをね、こう畑にぶちまけるでもなく、ただ溜めてるわけじゃないですか。だからそのままこうさ、このままいろいろこのポリバケツの中身だけを溜めていく作業っていうのもね、まあそれはそれで毎週更新してこう皆さんにね常に最新回をお届けできますっていう状態にしておくのもいいことなのかもしれないんですけど、なんかこれもったいねえなと思って、500何十通せっかく送ってきてくれているものがね、人目に触れてるんだか触れてないんだかよく分かんないような状態でね、ただポリバケツの中にこう溜めていっているっていうその状態が、なんか申し訳ないなっていう気持ちにもなっていて、なんか活かせないかなっていうふうに思ったわけですよ。で本当は本来ならば、僕はこの番組自体はずっと残してたくないものなんです。いや皆さんのお便りはお便りで残してたいんだけど、僕はこの番組で喋ってるトークっていうのは基本的にだって2分で喋れる話を10分ぐらいね、この僕は構成作家に喉元に、トカレフを突きつけられながらいろんなあの言っちゃいけないような話とかもしてるわけですよ。ね。だから基本的に公の場で言っていいものと良くないものがこう混在してるわけですよね。だって僕の本来の言葉じゃないわけですからね、全部は言わされてる話ですから、もうなのであんまり残しててもいいもんじゃないんですよね。あと鮮度が落ちてるものもありますからね、もう完全にね。これをねずっと、まあ、残してるんですけどね、ずっとね、まあ、残しときたくはないもんなんですけど、この寄せられたお便りっていうのはね、これ僕がただ読まされてるだけのものなので、これもディレクターにね、てかディレクター、ディレクターとあとアシスタントディレクターとプロデューサーに常に三段構えで火縄銃を突きつけられていますから、私はね、長篠の武田軍みたいな感じになってますから、これはもう言わざるを得ない、読まざるを得ないわけですよね。そういう状態で読まされてるお便りですからね、まあまあこれはまあ私のね、私の口ではなくて読まされてるわけですから、まあ、別に私の責任じゃないわけですから、どんなひどいことが書いてあったとしてもですよ、ね。でもこれはなんかでも人目に触れないでおくのももったいないなっていう気持ちは私はあるわけですよね。書いてくれてる人には、いやお前のトークが聞かれたくないんだったら俺のお便りも聞かれたかねえよっていうふうに思ってる人もいるかもしれないですけど、まあそういう感じにちょっと広報活動という形で、まあお便りの部分だけを切り取ってね、外に出していくっていう活動を始めてるんですよね。具体的には動画とかにして切り抜き動画みたいな感じにして世に出してるわけなんですよ、最近流行りのね。まあ、でも本来僕の中のそのなんだろう、ラジオっていうのは落語とかもそうかもしれないですけど、こう聞いてる人の脳内で想像してもらって育まれるものだと思ってるんで、だってもうみんな僕はだってこれ実際に映像で出しながら喋ってたらトカレフとか言ったって面白くないわけですよ、ね。でももうみんな完全に僕はトカレフを突きつけながら喋ってるっていう光景を今頭の中で思い浮かんでくれてるわけでしょ、ね。それがラジオのいいところですよね。過去の放送聞いてもらっても、僕はパンイチで本当に収録してましたけど、パンイチで収録していた僕の姿、あられもない姿を映像に映し出しちゃったらもう生々しくって気持ち悪いわけですよ。ね。全身からカウパーを垂れ流してますし、ね。だからもう、 それはラジオだと許す、なんかこう皆さんの中で、その全身からカウパーを垂れ流してる僕っていうのが想像されてるわけでしょ。だから本来的に映像とあんまりマッチングさせたくはないんですけど、で今このご時世映像がブームなので、あんまりそんなこだわりばっかりをこう貫いててもなっていうの。だから動画作ってますけど、今んとこ動画にしてますけど、別にバックで撮ってるその動画の中身とか、私が読んで動いてる姿とかどうでもよくって、なんなら本当に納豆かけご飯とかの映像でもいいぐらいなんですよねえ。まあそこら辺はおいおい、今後その動画っていうのはちょっと考えようかなと思いますけど、とりあえずこけら落としっていうことで、私がお便り読んでるような映像は差し挟んでおりますよ。わざわざ音声に合わせて首柄下を映して撮ってますよ、ね、これ知っちゃったら別に私がなんか読まずに、なんかこうなんかとりあえず首から下だけ身振り手振りで話してるみたいな感じで思ってるかもしれないですけど、一応小声に出して喋ってますからね、すごいシュールな光景ですからね、本当にこれで月々10万円ぐらい入るといいなと思っているんですけれども、そんなに再生はされてないですからね。マスに向けたコンテンツじゃないんだよねこれはね、基本的にね、非常に残念なことなんですけれども、どなたがご親類にですね月々10万円くれるという方がいましたらね、私が喋って許されるんだったら、喋って済む仕事で10万円もらえるんだったらいくらでも喋りますから、この番組がね、この番組がっつうか、この番組に書いてくれる人のお便りがね、ますます人目に触れて、その人たちがマスになっていけばいいと私は思ってますから、まあ、マスっつってもその人たちは書くだけだと思うんですけれどもね、そういう私も書くだけでございますね。違います。なんか匂うのは今サキイカを食べてたからです。今週も参りましょう。おお、 HNN ラジオザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時にお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。毎週っつったけど毎週じゃないんですけどね。なんか毎週更新すると胸焼けされるのかどうか知りませんけど、大して聞いてくれないっていう、そういう悲しい現状がありますって。おかしいよね。なんかこんだけ喋っても、アンカーのピックアップポッドキャストみたいなやつに一向に選ばれないんだよね。なんか嫌われてるんでしょうかね、私はね。裏金でも積まないといけないんでしょうかね。なんかこう一向に日の目を見ないですね、私はポッドキャストをやり始めてからね。大衆には受けないってことが、うすうす大衆には受けないってことはもう私も分かってますけれどもね。おかしいなぁ。なんで僕はもう今頃も10万円が口座にしれっと振り込まれている計画だったんですけどね。2年前にこの番組を始めた時には、どこがポッドキャストが熱いっていうんだっていう。今頃だったら私は月々こう10万円、15万円、20万円とこう額が5万円ずつ増えてって、こう口座をね、振り込まれる額がね、ポッドキャストだけでですよ、ポッドキャストだけでもそのぐらい振り込まれてね、両手に花状態でもう浜辺美波と高橋ひかるを両脇にこう抱えてるわけですよ。そういう状態が出来上がってるはずだったんですけど、なんで私はなけなしの預貯金を切り崩してですね、前バスケットで 単身者向けのあのイオン系列のスーパーマーケットで、安売りされている野菜を買ってね、帰ってで家からまた出てってこうランニングしながらね、Spotify でゆりさんとまむしさんの番組聞きながらランニングして、家で自炊して私はなこうちびちび酒を飲んでるのかっていう話ですよ。ね、こんなんで結婚なんてできるわけないじゃないっていう。この間ね、朝小学校の頃のクラスメートが夢に出てきたんですよ。私はもう寝起き、もう一発目に思いましたよ。ああ、彼ら彼女たちはもう結婚して子供もいるんだなと、ね。それからもう塩漬けにしていた Facebook を検索して何も収穫できませんでした。あと10年遊ぶぞ。
説明しよう。タヌキンビーバーはチャイワンさんに亀甲縛りをされることでタヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら。
あれ、そんな早く脱がして。なになになになに。
昨日遅くまで資料作ってたからね、仕方ないよ。
すごいやばい。あ、これ亀甲縛り。
ニューノーマル退屈日記、聞きなさい。
ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマン
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマン不満っていうのは出てこないですけどね、もうこのままツタに絡まって自然と一体になりたいっていうぐらいのなんかもう修行僧みたいになってますからね最近ね。血の気なんて湧かないですね最近ね。もう穏やかですよ僕は。もうただ単目をつぶって座禅をしていますよ毎朝。一つもしてないですけれども、欲にまみれた皆さん方からお便りが届いております。ラジオネーム、メリゴニさんからいただきました。煮物にと書いてますねメリゴニさん。今週のメッセージテーマ厳しい話。大変お熱ございますね。お元気でございますかザキ様。そうですか。あまりの暑さに私めの心源袋もすっかり蒸し上がっております。さて今週のテーマは厳しい話でございますか。戦争、景気、ウイルス、災害と、まあ生きてるのが不思議に思える現世でございますかね。身近な厳しい話をいたしますとね、私本日激しい攻め苦に遭いましてね、見知らぬ施設で血を抜かれるわ、腕を絞り上げられるわ、挙句の果てには目ん玉に風を当てられましてね、ついつい避けようとしますと女の拷問感が私の目を指で開いて攻め続けるわ、変な白い粉とまずくてドロッとした白濁液を無理やり飲まされ、変なからくりで右へ左へ振り回すのです。命からがら生き延びたのですがね、何やら白濁液に一服盛られていたようで川屋から離れられない、実に厳しい戦いになりました。厳しいですね。健康診断ですかね。胃の中を空っぽにしないといけないですから、白い白濁液を飲まされて、これもうこれお胃に印はついてるんでしょうかね。おっといけない、私この後ミュージシャンの王様とディープパープルをめちゃくちゃ弾く王様ですね。ミュージシャンの王様と一番おいしくトマトが育つ洋楽を検証するバイトがあるので失礼いたします。一番おいしくトマトが夏休みで決めてところがね、これからの季節感を感じさせるお便りになっておりますけどね。夏野菜でナスだったらディープパープルでしょうけどね。 あのパープルだけにディープパープルだと思いますけれどもね、王様ってそんなこともやってるんでしょうかね、多分育ちが早くなるのはハイウェイスターでしょうね。続いてこのお便りが来てるから6月中に更新しなきゃなと思って今撮ってるんですけど、ラジオネーム初代林赤ウッペ、今週のメッセージテーマ厳しい話。6月ももう第3週になり、暑さが少しずつ厳しくなってまいりましたね。私は暑さにどうやらやられちまったらしく不調の日々を過ごしております。どうも満島ひかりです。嘘です、私初代林家カウペイでございます。満島ひかりか毎回間違えるんですよね。今も間違えましたけど、密になってる方だよね、うん、上白石モネ、上白石モカは姉モネって覚えればいいのと同じ要領で密になってる方ですよね。今週のテーマ厳しい話ですか。まあそんなことはさておき、絶賛腹痛に襲われているカウペイでございます。こういう時に限ってトイレというトイレが空いていなく、ようやくオアシスにたどり着いたんですが、不運は続くものです。カウペイ、今髪がないのです。なんか今一瞬小学校の頃の夢を見たからか分かりませんけど、小学校の頃にね、子供チャレンジに乗ってたダジャレがねあって、狼がトイレに入った、狼がないっていうダジャレがあって、それをなんか俺のネタだって言ってしきりに喋ってたんですよ。そしたらなんか小学校3年生か4年生ぐらいの時に社会科見学で東京に行った帰りのバスの中で、担任にその私が喋ってたダジャレのネタを使われまして、なんかマイクパフォーマンスでバスの中で、じゃあ修学旅行の締めにみんなでコールしようかみたいな、狼がトイレに入った、狼がないってみんなで言って、一人だけこうなんか、ああなんか俺が喋ったのネタなのにっていう、なんか悲しい気持ちになったのを今ちょっと思い出しましたね。だから私学校の先生って好きじゃないんですけど。どこでスイッチが入るかもわからないんだよ、もう最近どこでこのなんかもうなんかジュクジュクしたのが出てくるかわからないんだよ、もう自分でも。話の腰を折ってしまいましたけども、カウペイ、それ悲しく育ってきたからこういう仕上がりになってるんだよ。周りから学校の先生になったらいいんじゃないのって死ぬほど言われてきたけど、俺は学校の先生だけはなりたくねえって、そういうので育まれてきてるんだから、学校の先生になった人も聞いてるかもしれませんけれども、なんかこういう、あなたたちの方が貢献してますから社会に。Facebook 見てたらね、地元に残ったっつうか、まあ、宇都宮の人なんだけど、高校でこう同級生で同じ部活に入った子がなんか中学校の先生してるんですよね。なんだけどこうすごく充実した教師生活を送ってますみたいなことを Facebook に投稿してたのだけが目に入りまして、でなんか3年生の担任だったらしくてね、3年生を送り出すのに、某埼玉県にある FM 放送局に、お便りを送ったみたいな。そしたら、ね、返礼品でクリアファイルにその番組のパーソナリティのサインと一緒に暑苦しいラジオネームが書いてあるんですよ。なんとかかんとかなんか永遠だぜ3組イエーイみたいな、よくわかんないですけど、なんかこう暑苦しい、とにかく昔から暑苦しいやつだったのそいつは、ね、でなんか3組は永遠に不滅だぜみたいな、全然違うラジオネームだったと思いますけど、もう全然覚えてないですけど、書いてあってなんとか3位みたいな、3組3位、特ありがとうございましたみたいなクリアファイル来てるわけ で、なんか生徒たちに向けての手紙をラジオ局に送りましたみたいな。そしたら翌日生徒からもまさか同じ番組に手紙がみたいな。ああだから私先生になんなくてよかったと思って。Facebook を見た瞬間私は思いましたね。でそれに対してうちのあの高校の沢村コーチみたいな格好の感じのね、何回かこの番組で喋ってますけど、弓道部の顧問がね、いや一回味わったらもう体、まあ一回味わったら病みつきになる体験だろうみたいなコメントしてて、それに対してその、あの同級生がね、いや本当にこっちの側に来てみないと味わえない体験です、ようこそこちら側へみたいなリプの応酬してて、それ込みでも気持ち悪いと思って、あー気持ち悪い、暑苦しいと思いながら、あ僕は本当に先生にならなくてよかったわと思って。小学校の頃の人たちが夢に出てきたら Facebook なんか見てみたら、久々に塩漬けにしてたところを見てみたら、そんな投稿が流れてるわけですよ。速攻で塩漬けにしてやりましたけどね、もう一回、もうどこで出てくるか分かんないんだよこのドロドロ。あー今日は調子が悪いと思ってたらなんか調子がかかってきましたね今ね、もうそんな毎日を過ごしてますよ。であなたたちの方が社会には貢献してますから、私なんてただの平行機男ですからね、で髪がないのがどうしたんだって。俺いいもん、学校の先生なんか立派な職業なんてなんてなくったって、うわまんじゃ喋ってるだけでいいもん。あれ目の前が霞んできたんですけども、続きを読みたいと思います。涙がこれ以上あふれないうちに、どうしたものかとかれこれ30分は考えたんですが、手元にあるのは受注を決めた契約書のみ。ケツに味噌をつけたまま定時まで過ごすべきか、150万円の契約書でケツを拭くべきか、未だに決めかねております。いいんだよ、僕がこの人たちのお便りが読めてれば幸せだよ。ありがとう。ありがとうカオッペ君。まあしかしグダグダしていても仕方がありません。私カオッペ隣の女子トイレから紙を持ってまいります。ザッキーさんご分をっていただきました。ありがとうございます。いやバレなきゃいいんですよ何しても。僕も同じ経験したことあって、小学校のトイレなんですけど、体育館のトイレで朝一でちょっと ある大会に出るための練習をしてたんですよ。したらトイレ入ったらね、髪がないもんだからね、僕はその時に朝一で来てるから誰も女子はいないわけだから、当時好きだった同じ練習に来てた好きだった女の子以外はないです、いないですから女子は、ね、で5人いる中で5分の1の確率でしか女子はいないから、ね、その子が女子トイレに入ってこない以上は僕は多分起訴はされないはずなんですよ。だから僕はもう腹をくくってその日の朝一の腹板は女子トイレで沈めましたから。バレなかったから、その子が来てたらもうその子の青春は、別にその子はもう暗い青春を送ったから、別にその子が来ていても暗かったと思いますけど、来なくても、変わりなかったと思いますけども、その子さえ来なければ事件にはならないと思ったんでいいんですよ。150万円の契約書でケツを拭くんだったら女子トイレに入ってもいいと思うんですよ。そろそろ時間もねオンエアしてから経ってますから、皆さんお忘れかと思いますけれども、ずっとトカレフを突きつけられていますからね、そことこう間違えないようにコーナー行きましょう。コーナーです。
シケモクを吸ったこともないやつが本当の幸せを知っているわけがない。17の時に公園の主カポジに教わった私の人生訓なんだなど言ってくる
虎女は手に負えない。ダメ人間なもの。ミトゥオ。カポジって誰なんだよ。カポジって誰なんだよ。ダメ人間だもののコーナーでございます。こちらのコーナーでは相田光雄の人間だものの詩になぞらえて我々ダメ人間に向けたダメ人間だものエピソードを詩にしていこうというコーナーでございます。ラジオネーム狂気の山崎さんの作品でございました。いたんだろうね、この虎女っていうのがいいですね。私もこの間ね、こんだけ自虐のお話をしているから自虐がもう板についちゃってるわけですよ、あの某配信アプリで、そんなに自虐ネタばっかり喋ってて辛くないって知らない女の子から聞かれました。ちなみにその子の彼氏は葉っぱを吸ってたらしいです。ここは全然悲しくないですけどね、ちなみにその葉っぱって聞いて僕はどっちかなと思ったんで、初めてこう入った配信だし、それは法に触れてないやつなのかいって聞きましたけど、ガンガン法に触れてるやつでしたけどね。本当に手に負えないですよ。ダメ人間だものをお送りしていきましょう。ラジオネーム、ドラディル。ダメ人間だもの。これが2時間残業後、激恋の小田急線を乗り越え、新百合ヶ丘から数分歩いた後の32歳 OL のパンティーストッキング。すべてのパンティーストッキングに感謝を込めていただきます。ダメ人間だもの。見てよ。なんだろう、スケベったらしい小遊三さんの顔で再生されちゃうんですけどね。新よりが合うかってとこが微妙にこれリアルなんですよ。すごくリアルなんですよね。新宿あたりの OL なのかなーっていう。激混みの小田急線ですからね、ムレムレですよ今の季節。ラジオネーム狂気の山崎。ダメ人間だもん。30分の遅刻の言い訳をかれこれ40分考えてる。ダメ人間だもの。三つをだこれだか、久々にこのコーナーやってて、このコーナーの原点に戻ったっていう感じのお便りが来た感じがしますよね。これが真髄ですよね、このコーナーのね。30分の遅刻の言い訳をかれこれ40分考えてこれ動画にしちゃうな、多分これ動画にしちゃうだろうな。すごくいいお便り。続いてラジオネームドラディル。ダメ人間だもの。労働って本当素晴らしいと思います。世の中にはスーパーで野菜の皮むきをする仕事で日々忍んでらっしゃる方もいることを思うと、なんて私は惨めなんだろうと痛感してしまいます。私は部屋の片隅で、もう野菜と皮むきって時点で大体想像ついてると思うんですけど、皆さんね、私は部屋の片隅でチンコの皮をむき足ピンをする毎日です。はあ気持ちいい。三つを大体想像はついたと思いますけれども、もう髪の毛に悪いことは G 行為以外やらないっていうのが我々の業界での鉄則ですからね。これも業界人として当たり前ですよ。それで一日終わるんですからね。 大体休日なんて、この方は多分火星人ですね。日本人の7割と言われてる火星人ですよね。日本にはね7割火星人が住んでるんですよ。なんか何名かの方が今ポカンとされてますけれどもいいんですよ、あなたたちはそのまま何も知らない状態でいてくれれば。中には新成人の新成人だから笑えない人もいると思いますけれどもね。そうなんですよ、7割も侵略されてるんですからね。だいたい7割の人はもう足ピンですよ、部屋の隅で休日やることといえば。そのぐらい、そのぐらいしかやることないんですから。続いて、ラジオネームドラディル。ダメ人間だもの。キングオブポップって言われてたあの人、あれだよあれ、あーそうそう、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、ブラック・オア・ホワイトって曲出したでしょ。悪いけどね、俺は白いもんしか出せないんだよ。あー、お先真っ暗だな。ポー見てよ、ポーじゃねえんだよ。あの先週はチンコを出してる、出してないか、出してるか出してないかっていうか、出してるか出してるかだったんですけど、今週は今週はだからオナニーしてるかしてるかなんですよね。続いてラジオネームドラディル。ダメ人間だもの。人生半ば気がついたら酒を飲んで寝て、酒を飲んで寝て、なんか涙出てきた。ダメ人間だもの。ミトを僕のことを言われているような感じがしますけど、すごくね、子供の頃の時間っていうのはもう大人の倍ぐらい長いらしいですからね。もう半分折り返しでもう今日も酒を飲んで喋って寝て、なんか心に染みちゃいますね。こんな大人になる予定なかったんだけどな。続いてラジオネームメリゴ。ダメ人間だもの。いいかメリゴ、お前は分かってない、男のロマンが全然分かってないんだよ。隠されてるから見たいんだよ。見えそうで見えないから夢中になるんだろ。そういうことなんだよ。だからこの世で一番エロいコスプレはおばきゅうです。ダメ人間だもん。ミトゥオバキューです。全部隠れてますから。チラリズムとかの血の字もないですから、全部隠れてますから。 TikTok で踊ってる姉ちゃんとかじゃないですから。オバキューのコスプレをしてオバキュー音頭を踊っている棒踊りのババアが一番エロいですから。そういうことですから。続いてラジオネームドラディル。ダメ人間だもん。TikTok で踊っている。ホットな話題でございます。 TikTok で踊っているスタイル抜群の女子を見てるとね、 TikTok しちゃうんだよね。何かおかしいこと言ってるかい。ダメ人間だもの。ミツボ、何かおかしいこと言ってるかいじゃないんだよ。TikTok って言いたかっただけでしょう。続いて、ラジオネーム、来世は浜辺南の靴下。ダメ人間だもの。チャルダッシュの早弾きをしているバイオリニストを見ると手こぎがうまそうと。ダメ人間だもの。ミトゥオ。 テレッテッテッテテレテテテテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテ弓を持つ腕が小刻みに動くあの感じ、あの谷系じゃないけどあのトロンボーンを前後させる動きとかも多分そうなんだよ谷系で想像しちゃった。だから谷系がただ自分で高速でオナニーしてる光景しか想像できないですけどね、なんかガチョーンじゃねえんだよっていう、皮引っ張ってガチョーンじゃねえんだよっていう。続いて、ラジオネームドラディル。ダメ人間だもの。何がいけないんだよ。ブリーフにぶっかけたって白だから汚れないだろう。
ダメ人間だもの。
ミトゥオ。いや、若干黄ばみますよ多分。乾いた後には若干黄ばむんじゃないのかな。続いて、ラジオネーム夜なのに僕が見るのは青い空。幼稚園の頃、遊具の使い方が上手な子には先生がシールを貼ってくれることがあったんだよね。登り棒がうまかったさきちゃん、二十歳で結婚してもう小学校卒業間近の息子がいるんだよな。ダメ人間だもの。見てよ、なんか噛み締めちゃいますね。なんか強く噛み締めちゃいますね。続いてラジオネームドラディル。ダメ人間だもの。
勘弁してください。チンポジを直したてで地下アイドルの握手会なんて行かないですから、じゃあ水泳をしてください。
ダメ人間だもの。見てよ。軽いテロですけどね。あのネットでフリー素材化したバキバキ童貞っていう人知ってますかね。あの人のお父さんはずっとおちんちんをいじってた手でこう、いろんなところを触ってたりこうしてたらしくて、常に手がおちんちん臭かったって言いましたけど。多分彼もそうなのかもしれないですね。続いてラスト、ラジオネーム、ドラディル。ダメ人間だもの。黒ブラのレースだけでご飯3杯はいける。ダメ人間だもの。見てよ。僕はユニクロのブラトップの方がエッチだな、逆に一周回ってエッチだなって思いますけどね。それだけでご飯1.5 杯ぐらいいけるんじゃないのかなと自負していますけどね。3杯はちょっと私にはちょっと無理かもしれないですけど、ブラトップっていう時点で全然負けてないですから私は。レジに行くのに女性物の下着コーナーを通過しないとレジに行けない作りになってるユニクロって本当悪だと思うんですよね。まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキー、ツイッターアットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、 アットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、 そちらにあります固定のツイートのリンク集の中にありますザッキーのワンマンマンデーメールフォームよりお送りください。以上、ダメ人間だもののコーナーでした。
わびが語りかけます。臭い。臭すぎる。 ザキ印ワンマンジュ、どんなポンポンペインにも効く。おいに生じ登録商標ザキ印ワンマンジュ。
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマン
ワンマンワンマンワンマン。
はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。まあいろいろな新しい試みをしつつ、こちらの番組の更新も進めていこうということで、まあ当面の間はそういう方向でいこうと思いますが、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあスカキ人に向けた番組でございますからね、そんなにね、これやったからといってどうなるかっていうわけでもないと思いますけれどもね。私だって昼間のなんかキー局のラジオの交通情報とか読めるんだからね脳内で妄想してる、妄想してたまにこう原稿読みするんですけど、妄想して原稿読みしている感じでは絶対にうまくいくか感じがしてますから、それ言ってるだけじゃね何もなんないですからね。まあ金には結びつかなくともですね、ぜひこの番組を高橋ひかるちゃんが聞いてくれるぐらいにはなりたいものですよね。20代後半ぐらいからこう結婚したらしいですから、あと5年ぐらい遊べる、あと5年遊べるドン。また次回お会いいたしましょう。ではまた来世。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。